それでは御言葉を開いてまいります。マタイの福音書の7章の7節からしばらくお読みいただいてみたいと思いますが、新学校に通っておりますときに、説教練習というのがありましたですね、司会者、賛美、賛美の保者、それからメッセンジャーという3つに分かれて、あと3つ分かれてですね、そういう訓練する授業の会がありました。大体1年生は総学とか、司会をしまして、2年の後半から3年生に至ってはメッセージをするんですね。そのメッセージは大体ですね、15分単位でメッセージをする。ポイントはですね、3ポイントぐらいまとめる方がいいという、そういう指導がありましてですね、そしてメッセージが終わりますと、集会メッセージが、集会が終わりますとですね、この評価する時間があるんですね。で、ある、評価の内容なんかね、今日はですね、メッセージに対する評価ですね、メッセージに対する評価の時にですね、髪の毛が乱れていたから、今日のメッセージのために、服装がちょっと普段から汚いから、今日のメッセージのために、普段のその服装もね、汚れとね、メッセージの内容とは関係がないんですけども、でもメッセージというのはですね、メッセンジャーの普段の姿勢の上にメッセージが生きて上がるみたいですね。ですから、そういう意味においてはですね、それは間違いのない評価であったと思いますね。そして、こういう評価がですね、私の、知り合いというか、後輩の、研修者に言われました。その研修者がメッセージをしまして、その後にですね、その日は風邪をひいてですね、こんな声を持っていたんですね。風邪をひいて声が出てないんですね。なんかほとんど聞こえないんですね。これぐらいの、これの倍ぐらいの回答でしたけども、マイクもあったんですけども、声が出てない。元が出てないから、マイクがいくら、丈夫な音響がしっかりしたものでも、伝わらないんですね。で、今日の評価はどうするんだろうな、全然メッセージ聞こえてないから、なんかボソボソ喋って、15分喋って、最後アーメンで終わったから、どういう評価するのかなと思ったら、そこの学校の学院長がですね、すごいいい評価したんですね。今日はですね、メッセージの手腕としてはね、最高の手腕でしたね。で、メッセージの内容は伝わってないのに、どうしてそろうというの？というのが、声がほとんど出てないから、みんな必死になって聞こうとする。みんな必死になって聞こうとするから、そのメッセージの手腕によってみんなが一生懸命聞こうという心を一つにしたという点では、人の心を捉えたから、すごい今日はメッセージを書いたというふうに評価したんですね。確かにそれもそうかなと思ったんですね。興味ある内容を話すこと、そしてまた、信仰のですね、素晴らしいですね、証、そういう証をすること、そしてですね、声が枯れることもですね、メッセージの一つの相手に伝える一つの手段だというふうにですね、その時に評価されました。今日はですね、ほとんど声が出ないような状態にございましたので、そのように聞いていただきたいなと思います。マタイの福音書の7章の7節から少しお読みします。7章の7節から9節。
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。働きなさい、そうすれば与えられます。誰でなさい、求めるものはあげ、探すものは見つけなし、働くものは与えられます。あなた方も自分のことは我慢くださいという時に、誰が意を与えるでしょう。
この後まだ続きますが、このマタイの7章の7節、求めをそうすれば与えられるでしょうという言葉は、有名な言葉でありまして、クリスチャンばかりじゃなく、クリスチャンでない方々もですね、好んでこの言葉を口にし、いろいろな機会に求める熱心や勇気をかき立てるために、これは用いられている概要であります。しかし、この御言葉は、ルカの福音書においては、イエス様がお祈りをされた後に、弟子たちが、神様にお祈りするためには、私たちも神様に祈るときにどのように祈ったらよいのかと、尋ねて答えてくださった内容なんですね。ですから、求めようというのは、人に求めるものではありません。 求めというのはこの世に求めようというものでありません。ここに書いてあります求めよ、そしてまた探しなさい、探しなさいというのは神様ご自身に、神様に求め、叩き、要求する内容なんですね。でも私たちクリスチャンは結構ですね、求めようといったときに、神様ご自身に求めないで、人に求めたりとか、世の中に求めたりとか、ある意味においては、教会に求めたり、また牧師に求めたりするんですね。でも、ここの聖書に書いてある求めは、神ご自身に求めなさい。神様だけがあなたの願いを完璧に答えることがおできになる方だと、ね。たとえ神様に用いられている素晴らしい器であったとしても、その御業、その人を通して出される神の御業というのは、神ご自身がその人に与えたものだから、最終的には神様に求めなければ、これはダメだということを私たちに教えているんですね。そして、この求めをさらば与えられるというこの一連の御言葉というのは、私たちの信仰生活の中で、いろいろな問題や苦難の中に入り、困難の中に行き詰まることがあるでしょう。その時こそ、くよくよしないで、そしてイライラしないで、神様にますますその苦難の中にあっても祝福を求めて祈るという内容の見事です、ね。パウロはフィリピの3章の13節と14節の中に、キリストイエスにより教えたり、兄弟たちよ、私は自分は常に捉えたとなることは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。つまり後ろのものを忘れ、下向きに前のものを向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この前半の中にあるように、パウロは後ろのものを忘れた時に前のものに向かって私は一心に神様の祝福を得ようとして私は走っていますよとこれに言っているんです、ね。私たち人間というのは行き詰まった時に過去に振り向きますよね。あ、なんでこんな悪いことが起こったのか、どこに原因があるのだろうか、そして原因を見つけたらですね、ああしまったな、そしてくよくよくよくよして、またそこでですね、ジレンマに陥ってですね、そしてそこで立ち止まってしまいます。でも神様を信じるクリスチャンというのは後のものを振り切らなければなりません。過去にあった栄光も過去にあった失敗も、どんなに信仰的にこの傷んだ出来事も悲しい出来事も全部振り切って、神様、過去を過去です、神様、これからしてくださる神様の祝福を今私は期待をします。あなたがどんなに素晴らしいことをしてくださるんでしょうか、そのことを信じて前を向いて一心にその恵みを得ようとして、パウロのように私たちは前進していかなければならない。その時に今日の御言葉のように、求めよ、探せ、そして叩きなさい。行き詰まってくよくよするのではなく、後ろ振り向いてああだこうだと考えるのではなく、周りを見てああだこうだと増えつくわけを言うのではなく、神様がその状況から道を開いてくださる祝福を信じて前進しなさい。これがですね、聖書が私たちに言っていることなんですね。第一コリントの16章の13節の中に、目を覚ましていて、覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、つまり、男でなければならないということです。男性っぽく物事をくよくよしないで、積極的に物事を捉える、そのような強くあってほしいというふうにパウロはこの御言葉を私たちの内側に、私たちに送っているんですね。ですから私たちは神に求めること、神様が全ての答えを持っていらっしゃることを、それをですね、しっかり握りしめて、この神様に祝福を求めて、私たちは向かって祈っていかなければならないんです。では、第2番目にですね、求めを、探せ、叩けという今日の御言葉でありますが、この内容はですね、あらゆる必要、手立てを講じて、手段を腕というそういう意味でもあるんですね。私たち人間というのは求めろと言われても何を求めたらいいのか、もし私たちの内側にそのアイデアがあるならば、もう当然その道に進んでいると思うんですね。そして自分のアイデアを全部出し尽くして行き詰まっておりますので、 ですから求めろと言われても、その求めるものが何であるのか、どっちの方向に求めていくべきものであるのか、何を決断していったら良いものであるか、誰にどのように求めたらいいのか、私たちは持っていないものなんですね。ですから、行き詰まったその時に、求めよ、求め続けよ、探し続けよ、ないのは分かっている、ないから行き詰まっている。求めるものは目標がしっかりないから私たちは行き詰まって、立ち止まっている。だからその時点で私たちは神様の前に求めて、探して、そして叩いて、何度も求め続け、そして何も内側に何もないところに神様が道を示してくださるまで、私たちはずっとですね、忍耐を持って私たちは求め続け、祈り続けていかなければならない。後ろ振り向いても何もありません。横向いても私たちを助ける者は誰もいません。天にいらっしゃる神様しか私たちの人生を祝福に導き、私たちを導く方は天の神様以外はいらっしゃらないんですね。ですから私たちはどんな状況の中にあっても、神様、あなたの導き、あなたの求めをあなたに求めますと言って、私たちはもう始終ですね、持続して求めていかなければならない。ルカの福音書の11章の6節からお読みしますと、友人が旅の途中私のうちに来たのだが、立ってあるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう閉じ盛りもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。そして11章のこの次の御言葉がですね、求めをさらば与えられる、与えられん、そして、探しなさい、そうすれば見出す、叩きなさい、そうすれば門は開いていかれることができると書いてあるんですね。ですからイエス様ご自身が神様の前に求める、神様に祈るということは、これぐらいの気持ちを持って求めなければ、神様は私たちに答えてはくださらないと言っているんですね。神様は決して私たちにすぐに答えを与えないのか、そうではありません。神様はその時が満ちるのを待っていらっしゃいます。神様は私たちが信仰が満ちる、私たちが求める、その求めることに対して信仰が満ちることを、その時を待っていらっしゃいます。神様はこの時代の時の流れと、そして全ての環境が神の栄光が現れ、その人が一番ベストな状態で喜びを感じる、その時を待っていらっしゃいます。ですから私たちは神の時が訪れるまで、神様が導きを与えてくださるまで、神様に全ての手段と決定権を委ねて、私たちはその間求め続けなければならないんです、
はい、
ちょっとこういう話を聞いたことがあると思うんですね。天国には私たち人間の、この私たち人間を祝福する、クリスチャンを祝福する良いもので、その宝は、宝物蔵は宝で満ちているというんですね。ある時天国に導かれて、その幻のうちにその宝を見させていただきました。イエス様が、ね、導いていらっしゃる、案内するイエス様がですね、イエス様に、その人はなんでこの天上にはこんな宝が山のように腐るほどにあるんですか、地上ではクリスチャンたちが困っているのに、クリスチャンたちが必要とする素晴らしいものがあったら、この宝物がいっぱいあるんですが、なぜここにある地上にはこの宝はないんですか、それに言いましたときに、その道にこの案内する見つかりだったと思いますけれども、これら全てのものはクリスチャンたちが地上で祈って求めた祈りの課題、祈りの結果なんです。ところがですね、クリスチャンたちは、ね、神様に祝福を求めて祈り、これください、ああしてくださいという求めをしたけども、途中で我慢しきれずなって祈りをやめてしまう。祈りをやめてしまった時に、その祝福されたその宝物を行く場所を失って、全国の倉庫に全部そこに貯蔵されている。だからクリスチャンたちが祈り求めたことは、天国においては神様はすぐに天国においてそれを実現してくださる。でもその実現したその祝福をですね、持って地に届けるその間に、私たちは我慢できなくて、 クリスチャンは祈りを下げてしまう。
神様、これをください、こうしてくださいとお祈りをします。でもね、我慢しきらんで、あ、神様、これがダメだったらこっちにしようと言います。神様の側もね、これを準備したけども、いや、こっちが欲しいならこっちを準備しよう。で、これまでこれを準備して、手準備して与えようとするときに、クリスチャンが、あ、まだ我慢できなくて、いや、もういいです、神様も、あ、もう私はこの祈りを下げて、もう違う道を選びますと言ったら、すべての宝が天国に、そのように貯蔵されてしまうというんですね。ですから、私たちが祈りの祝福を得るために、私たちが持たなければならないのは、信仰の忍耐を持たなければならないんですね。祈りを捧げたならば、必ず祈りが実現するまで、私たちは辛抱強く、そしてそのことを願い続け、求め続けなければなりません。私たちが門を叩いて、神様、この道開いてください。私の人生の道を開いてください。この門が開けると、私の願う素晴らしい祝福された人生に私は歩むことができます。この門を叩いて、門を開いてくださいと祈りながら、その門が開けられるその寸前に私たちはその固く努力を惜しんでやめてしまう。神様は私たちに言うのは、ね、祈り求めたことは必ずなるから信仰強く待っていなさい、信仰強く求め続けていなさい、信仰強くその道を悟りなさい、これが私たちに言っていらっしゃるんですね。ですから祈り求める、祈ること、そして求めること、そういうものは実現するまで私たちは決して信仰を持ってですね、その求めることをやめないように努力しなければならない。これが一番です。第3番目に、私たちが祈り求め続けるときに、祈り求める、そして叩き続けるためにはモチベーションを持続させなければなりませんよね。モチベーション、ね、気持ちの状態を高揚させているというか、そういうことをモチベーションを持続させなければなりません。祈り求める私たちの祈りの信仰の原動力はどこにあるでしょうか、ね、原動力はどこにあるでしょうか。それはヤコブの2章の5節から8節の中に、あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく拒めることのなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道すべてに安定をかけた人です。この前半と、上の方は、知恵なき者は知恵求めたら必ず与えられますよ。しかし、与えられるためにはどうしても必要なことは、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う者はそれを手にすることはできない。私たちがお祈りをし、願うときに、疑いの心を持って私たちは願わないと思います。求めるときに、疑って神様を疑って私たちは求めないと思うんです。でもなかなか自分の思う通りの時にそれが実現しない、現実が厳しくなってきて追い詰まってきた時には、やはり私たちは心の中にすごい不安になると思うんですね。疑わずに祈りなさいと言っても、それは人間にとっては非常に難しいことですし、本当に疑いを退けることは、心の中から退けることはなかなか骨の折れる仕事であり、それはなかなかできないものです。じゃあ私たちはその疑う心を、私たちはどうしたら自分の心から追い出して疑わずに祈り続けることができるのでしょうか。それは神様の約束に立たなければ、それを実現することはできません。例えばこの次の次の9節10節を見ますと、マタイの福音書の7章の9節、あなた方も自分の子がパンをくださるというときに、くださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることをしているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の血がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。 神様はこの地上の親が子供に良いことを良いものを与える以上にあなた方を良くしてくださるお方だというところに私たちは祈りのモチベーション動機を持っていなければならないんですね。もし神様が良い方であり愛に満ちている方でありその子供を愛する親以上のお父様であることを信じることができないならば求めることは求め続けることは可能なんです。ですから私たちがお祈りをするときに根拠は誰でも求めるものは得れる誰でも叩くものはそれは開いていただける誰でも、ね、求めるし探すものは必ず見出すことができるというそこに私たちは動機祈りの根拠を持っていなければならない。神がこの世に行ってらっしゃるんだからだからなぜ疑うのかと自分の心を静止しなければ神様が御子イエス・キリストを与えてくださった神がどうして万物を与えないことがあり得ようかと私たちはいつも信仰に働ければならない。目の前に不足があって不足があって行き詰まりがあって行き詰まりの門が閉ざされている時にもいや私は、ね、この地上の、ね、親と子供以上の関係の天のお父様と私は、ね、天のお父様と私はこの親子関係の中にあって神の愛を私は受けるそのような特権に扱っているんだ。どうしてこの門が閉ざされない閉ざされたままでありうる、その状況がありうるだろうか私たちは考えなければ私たちは信仰の手を持ってですね、天皇お父様、この門を開いてください。ああ、道が見えません。探し求めるものが、もう求めるが、どこにもありません。天皇お父様は私の人生への導きを与えてください。必ず求めるものは、探すものは見出し、探すものは、それを開いていただけるという神の約束に書かなければならない。クリスチャンであるならば、こんな経験があると思うんですね。自分の考え、自分の思いで人生を歩んでいるときにはいつも不安と恐れの中に戦いながら人生を歩まなければならないけども、神様が御言葉をくださって、これができるという確信が来たときに、何とも言えないほどの力と勇気があふれることを私たちは体験したことはあると思うんですね。でも、そこの領域に私たちは入らなければならない。それがあってこそ私たちは求めていかなければならないんです。ヨハネの福音書の16章の23と24節。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に尋ねます。あなた方が父に求めることは何でも父を私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるので、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエス様は私の名によって求めるものは、天の神様が神の栄光を表すために責任を持ってその祈りを聞いてくださると私たちに語ってくださいました。だから私たちは神の約束、神の祝福の約束に立たなければ本当の意味においてですね、神の祝福を求める祈りを持続させることはできないんです。まあ、すべてのものは神から発し、すべてのものは神の中にあり、すべてのものが神に帰するという言葉があります。私たちはこの鉄則にですね、鉄則に私たちは従っていかなければならないんです。では第4番目に神様は私たちに良いものをくださいと私たちの求めているものを与えてくださるでしょう。でも神様は私たちの求める以上にもっと素晴らしいものを持って私たちを満たし応えてくださるというんですね。例えば第2コリント人の手紙の12章の7節からパウロという人が出てまいります。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は、高ぶることのないようにと御舞台に一つの富を与えられました。それが私が高ぶることのないように私を置くためのサタンの使いです。このことについてこれを私から去らせてくださるようにと三度無視に願いました。次の御言葉を開いてください。パウロという人は、生まれながらのベニヤミン部族に属する生まれながらの生粋のヘブライ人でした。まあヘブライ人、イスラエル人のことですね。そして彼は小さい時からですね、本人が言うように、立法において私は落ち度のないものです。立法において聖書を守ることにおいて、生まれた時から一度も落ち度のない、そのような誉れある信仰者です。 自分で自分を誇っている。実際にそうであったかもしれません。生粋のヘブル人です。神様から愛される特権を私はいただいたヘブル人です。生粋のベニヤミン部族の流れにある私はヘブル人、神の愛されるイスラエル人です。これです。確かにパウロのその人生を見ますと、ね、間違いのない、信仰の模範になるような信仰者であったかもしれません。でも彼はですね、その、信仰の模範者となるような信仰の自負心がかえって誠の神様が使わされたメシアであるキリストを否んでしまうんですね。で、その時に神様はそのパウロを、パウロという人をですね、愛して、パウロをどうにかして作りたいですと願われましたので、ダマスコ途上という道端で、その途上でダマスコに行くその道途上において、神は栄光の光を持ってパウロに語ったんですね。あなたが発売するイエスを、イエスをあなたは発売するけども、イエスこそ神が使わされたメシアであるということを、彼はその時に、栄光の光の中にあって目が暗くまされて3日間闇の中に閉じ込められることによって彼は悟りを得ることができます。まあその時の出来事の栄光の光で目が閉ざされたので目が悪かったのかとも言われている。なんか致命的な病気を持っているみたいですね。目が悪かったのかもしれません。失明、ほとんど見えなかったのかもしれません。でもここにですね、この前の見事の中に私にはサタンの棘はサタンの使い、私を打ったのでサタンの使いで私は致命的な病気を持っています。病気を持っているけどね、彼は福音を語ったら多くの人々が祝福されましたね、救われましたね。で、悪魔に対して、ヘミエの悪魔に対してもすごい力を持って権威を持ってですね、神の言葉を解き明かして素晴らしい働きをして教会をいくつもいくつも立て上げた素晴らしい人でした。でも彼はですね、終生この大きな病に悩まされたんですね。彼はここにありますね。三度も主にこれを取り除いてくださいと願いました。今日の御言葉のようにですね、彼は求めて求めて求めて、叩き続けて叩き続けて、癒しを求めて、祝福を求めて、この意味は何ですかとその意味を求めて、三度も祈ったけども、完璧に彼は祈り続けたけども、最後に神様の答えをいただいたというんですね。次の御言葉ですが。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのはあるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難に甘んじています。だから私が弱い時にこそ私は強いからです、
ね。
パウロは神様に求めて求めて、癒し求めて、解説求めて、その導きを求めて、神様から来たことは、あなたにとってその病気は、あなたにとって幸いなことでありますよ。あなたはその大きな病気、トゲのために、自分の弱さを知り、その弱さを知ることによって、神様の偉大な力を求め、偉大な力に満たされる恵みを預かっているじゃないですか。以前のように自分の信仰の自負心によって生きたときには神様、誠の神様を否んでしまって大失敗したでしょう。だから神様は憐れみを持ってあなたにその棘を与え続けて、その棘はあなたにとってマイナスの要因ではなく、これはプラスの要因とし、神の力があなたに、神の栄光があなたに現れるためにこれが与えられているんですと答えたいと思います。ですから神様の前に私たちは求めますが、求めたものをそのものを神様は下さることがないこともあるというんですね。私はこうして欲しかったから求め続けたのに結論はこうじゃなかったということはあり得るかもしれないですね。でもその時にですね、神様は悟りも与えてください。あなたにとって必要なものはこれじゃなくこれですよ。あなたにとってこの道は正しい道じゃなく、あなたはこれを求めたけども、あなたの人生はこっちに行く方があなたにとって大変な人生ですよと、一番ベストな道を神様は私たちに示してください。
アメン。
だから、求めて私たちは失敗することはないんです。求めて結論が出たとしても、それは私たちにとって最善のベストな道を神は準備してください。
アメン。
ですから、私たちは求めるものが、その求めるものが与えられなかったとしても、 求めるものよりももっと素晴らしい人生が神様によって与えられるということを私たちは受け止めて、忍耐、私たちは感謝して受け止めていかなければならない。そしてさらにですね、普段と一緒の中の求めをさらば与えられるというところには、神はあなた方にこの地上のものよりももっと素晴らしい神の賜物としてあなたに祝福を与えたと書いてあるんです。それは何かと言いますと、神の御霊なる聖霊様をあなた方に与えると書いてあるんですね。聖霊様は聖書の中では神の御霊であり、真理の御霊であり、それは祝福の霊だと書いてあるんです。ですからこの天と地はですね、創造された時に誰によって創造されたでしょう。父なる神様、御子、イエス・キリスト、そして聖霊なる神様によってこの世界は創造され、そして神の御霊なる聖霊様は全ての私たちの住んでいる世界の全てに、全てのものに命を与えている。そしてその命は豊かな祝福された平和な命、喜びの命を与え続けていらっしゃる。ですから私たちが聖霊様によって、私たちがアバ父よと言って求めたその時には、もうすでに聖霊様が私たちの時代に満ち溢れてくださったことなんですね。トロミカの手書いた8章の15節に、あなた方は人を再び今日今年で生きる奴隷の霊を受けたのでなく、今年でくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。そしてエペソ人の手紙の6章の18節の中には、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには体力、目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあります。私たちは求めてお祈りをするのに、私たちは自分の力で求め始めたけども、聖霊様が私たちをバックアップして祈る、私たちを支えて祈りを導いていらっしゃる。私たちは聖霊様に満たされて、アバ父よ、聖霊に満たされなければ天のお父様、私の人生を祝福してくださいと祈ることができません。アバ父よと呼べる御霊を私たちは内側にいただいている。聖霊様が私たちの祈りの中に、また聖霊様の中に祈りを持って、私たちは入った瞬間に祝福の霊なる聖霊様は私たちの思いと願いを理解して、もうすでにそこで働いて、現実に働いてくださっている。だから私たちが祈りを始めたその時に、神はその祈りの内容を知り、それを実現へと導いて働いて、もうすでに働いていらっしゃる。私たちはですね、神様の祝福はですね、私たちの誰に求めるか、誰に祝福を求めるか、そして祝福神様に求めても、神様あなたの御心に私は従って、ね、どんな結果でも行きますよという信仰を持って祈り始めた、その瞬間に神はその祈りの内容を準備し、それに対して正しい神様を持って答えてくださるんです。
だね、
だから求め続けなさい、ああなんかしんどいな、叩き詰めなさい、なんか叩き続けれるだろうという心配がない。私たちがこれらの3つのこと、3つ4つのことを踏まえて祈り始めたときに、もうすでに神は御霊を通して私たちの祈りを聞いてくださり、天国のね、宝物の宝物車が開かれて、その祝福を天使が私たちの人生に持っていってください。最後にヨハネの福音書の11章の40節です。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。どういうような信仰を持っているか、どういう信仰を持って祈り始めようとしている、疑って疑いではなく、どういう信仰を持って祈り始めようと決心したか、そこに私たちの後の将来の祝福がここにかかっているんですね。ですから私たちはですね、決心して後のものを振り払って前進して祝福を求めて前進してまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様が生きていらっしゃり、私たちの人生にこの朝もこの朝も良いことをしてくださることを感謝します。神様、あなたに対して失望に終わることは何一つないことを感謝します。でもどうぞあなたが私たちを悪から遠ざけてくださり、試練に合わせないで ことの祈りが聞かれないというよう な, そのようなこのような妄想の視点に合わせないで、しっかりと信仰に立って疑わずに祈り続けることができるように、私たちを教えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、もうすでに私たちのうちにいらっしゃる聖霊なる神様が祝福の霊となって、私たちの祈りが祈りを言葉を上げる前に、もうすでにそれを熟知し、それに向かって実現へと導いて働いていらっしゃくださっていることを感謝しました。主の御手に全て委ねます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。